人生って何のために生きてるんですか。人は何のために生きてるんですか。
何のために生きてる、
うん、
いや、人それぞれじゃないですかね。
翡翠さんの場合は、
僕の場合、
うん、
僕の場合は感銘を起こすためですね。
すごいですね。チェ・ゲバラみたいですね。何なんでしょうね、その中。もうね、もうね、もう、容姿と全く合ってないですよ。革命、ナポレオンか翡翠さんくらいですよ、それ言ってる。
翡翠小太
郎、信美、
ラブ&ナチュラル。
絵本作家の文美と
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルですね。
はい、今日のお兄さんラブだから見えてないですけど、
はい、
いつも以上に王子風ですね。
王子風ですよ。もう
オーラがキラキラ
ですね。ファンの人から急にもう王子って言われる
言われてるんですか。
言われてますので、だんだんだんだんもうそれに頑張って寄ろうと思って、こうしたらいいんですか、こうしたらいいんじゃないですか、ああしたらいいんじゃないですかっていうのをいろんな人に言われて、もうその当時にしてますよ。
当然にだんだん王子にしか見えなくなってきました。回を重ねるたびに。
そうですか、
はい、
もうありがとうございます。そんなもうだ最近どうですか。
最近、まあ、まずちょっと真海さんの近況から聞きたいです
ね。あ、昨日、
はい、
昨日つってもこれ多分オンエア上ではあれなんだろうけど、はい、
テレビ出
て
た、
そのサンドイッチマンの訳あり、はい、成功者っていうやつに出て、はい、でなんか
訳あり成功者
って、そうなんです、そうなんです、訳ありなんですよ僕は。
第1回目じゃなかったですか。
え、
その番組の第1回目じゃないですか。
番組の第1回目ですよ。ほんでそのなんか10月からのその枠の、はい、視聴率が第1位だったらしいですよ。
あ、そうなんですか。
でプロデューサーの人から電話かかってきて、はい、またよろしくお願いしますって言われて、はい、
それ、うん、1回きりのなんですけど、視聴率が良かったからまたっていうことなんですか。
いや、なんかよくわからないですよね。でもね、僕ね、それね、言われたの初めてなんですよ。
はい、
でめっちゃ嬉しくって、はい、で来週にも行ってもいいんですけど、
はい、
日本テレビのニノさんっていう番組に出ます。
は
い、
あ、出るんですね。
うん、
ちなみに今も
嵐の二宮君に会ってきましたよ。かっこいい。
かっこよかったですか。
もうね、
王子っぷりは。王子対決だったんですよ。
正直、はい、正直、はい、嵐の二宮さんって、はい、うちの奥さんが大好きなんですよ。
ああ、それ一
番喜ばれる。うちの奥さん、うちの奥さんが、そのなんか、仕事でなんかこうやって捨てて、はい、なんか独り言を聞いちゃった時があって、僕、
はいはい、
何を話してんのかなと思った。はぁ、はあ、家にニノがいたらもっと頑張れるのね。って言ってて。
あ、俺それ聞いたことありますよ。
なんだよと思って。
俺もあんたが小栗旬だったらどんなに幸せかって言われたことあります。
あ、そうなんですか。はい、もう、情けないですよね。もう情けないけど、俺もう残念ながらニノじゃないから、はい、でもなんだよニノと思って、はい、会ったら、はい、俺もニノがいたら頑張れるもんなと思いました。
そんなですか。
ニノ
か。そんなかっこよかったですか。
かっこよかった、もうジャニーズの人は本
当に。テレビで見てるのとまた違うんですね。
うん、これオンエアいつですか。
今週の金曜日です。
今週の金曜日か。じゃあここら辺までにしといた方がいいのか。なんかちょっと、ほんでその、2週目にじゃあ話そうかな、はい。内容がどうだったのかっていう。まあめっちゃかっこよかったでしょ、本当に。稲垣吾郎さん。
違うんです
か。うん、稲垣吾郎さんもそうだけど、はい、嵐の二宮さんもなんかね、やっぱりジャニーズってその一族なんじゃないのかっていうくらい、キラキラしてる。
キラキラしてるんです
か。でなんでキラキラしてるのかなと思ったら、やっぱ、普段の毎日がちゃんとしてるからじゃないですか。あと超一流の人にいろんなことを教わってるからじゃないかなと思ってたけど、うん、
やっぱり富士山がうん、すごくオーラあるじゃないですか。
うん、急にジャニーズから富士山に行くんですね。
富士山のオーラあるのは、やっぱり富士山を見ると、みんなの称賛を浴びてるから、より輝いていくっていうのは聞いたことがあります。
そうだよね。
それも近いんじゃないですか、ジャニーズ。
鶴ヶ岳2番目に高いけど、あんまり称賛されてるか、だけど、
称賛山の人に。やっぱり、 その自分が節制していく部分と周りからの、あの両方でオーラって出てくるんじゃないですかね。
そうか、はい、オーラ出てるんですか、翡翠さんは。
僕は消えっぱなしです。
俺も大抵何にも言われないですけど、はい、今最近よく言われますよ。
あ、オーラ出てるって言われる。
いや、オーラじゃなくて、なんかのぶみさんですかって言われて、はい、ありがとうございますって言って、
もう間違えてる。
いや、だから戸惑って、はい、なんか絵描きましょうかとか、なんか余計、過剰なことをしてしまう。
そうそう、僕の本でも、うん、あの新刊でものぶみさんのこと書かせてもらってるから、うん、何回か書かせてもらってるから、うん、読者さん
でも、これでもね、うん、書いてくれてる。
読者さんでも、あの、のぶみさん、翡翠さんの本に出てた、のぶみさん、テレビ出てましたよって、僕の方に連絡来た
り、うん。あ、そうなんだ。
はい。
あの人だったんですね、みたいな。すごい出没
で、うん、今日もあのいやこの後、うん、今日もあの、うん、今のところも言われたんですよ、
うん、
あの翡翠さんの本で出てた人、うん、昨日テレビ見ましたよ。
あ、そうなんですか。
いや今日これからラジオで打ち合わせなんですよってさ、うん、いいですね、
よかった。そんなこと言われてくれてるのは今だけだと思うよ。でもだ、あれ新しいですよね。いいですよね。
のぶみさんがガーッと駆け上がっていくのを、うん、あのこのラジオの成長曲線と合わせていきたいですね。
そうなんですか。ですね、まあ、ラジオもね、その成長してったらいいですけどね。ちょっとね、翡翠さんにね、まずね、聞きたいことがあるんですよ、今日。
は
い、
あ、僕もね、今日
ちょっとね、
のぶみさんに聞きたいこと
を。それをね、テーマにね、なんかね、あのちょっとね、絵本書きたいなと思って、はい、っているのがあって。
僕教えられるのは、オーラの出し方ぐらいですけど大丈夫です
か。あんたないですよそれ。なんでないのに教えるんだそれ。
一番教えられた
い。ある人から聞きたいよそれは。なんなんだろう。
オーラの消し方なら教えられます。
そう。どうやって消すんですか。
そのまんまにしておくと消えますね。
そう。これな、あの、なんかちょっと聞きたいのは、まあ、まあ3つあるんですけど。
三つある。
その、はい、人生って何のために生きてるんですか。人は何のために生きてるんですか。
何のために生きてる
ん
ですか。いや、人それぞれじゃないですかね。
翡翠さんの場合は、
はい、僕の場合、
うん、
僕の場合は感銘を起こすためですね。
すごいですね。チェ・ゲバラみたいですね。何なんでしょうね、その中。もうね、もうね、もう容姿と全く合ってないですよ。革命、ナポレオンか翡翠さんくらいですよ、それ言ってるの。それどういうか、その、それで、今までは革命弱に起こしてきたんですか。
僕は、
今までの人生。
起こしてきましたね。
え、
細々と
。はい、細々とした革命ってあるんですか。
細々とした革命、ありますね。
嘘。
あります。僕にとっての革命っていうのは、自分の認識というか考え方が自分の宇宙になってるから、
うん、
その考え方を広げることで心のスペースがすごく広がるから、うん、その自分の宇宙を大きくできることが革命で、それは僕は今、うん、ラジオとか本を通してそれをやっていきたいっていうのが一番やりたいことですね。
おやおや、はい、難しいことおっしゃってるこの人。宇宙が出てきたぞ。宇宙っていう人は大抵難しいこと言う人だぞ。
考え方のバージョンアップを、
うん、広げようっていうことだね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあ僕は何のために生きてるのかなって思った時に、はい、おやばい、そのことは考えてなかったぞ。今アドリブで考えると、なんかその翡翠さんとももしかしたら似てるかもしれないけど、困難に立ち向かうためかもしれないですね。なんか大変なことっていっぱい多くって、はい、その人生って嫌なこととか辛いこととかいっぱいあるけど、それその時に嫌だな辛いなって言って終わらせてるんじゃなくって、それになんかちゃんと挑んでって、そのなんかその後に最後生きててよかったなって言うために生きてんじゃないのかなとは思うんですけどね。今情熱大陸っていう番組を、はい、過去の情熱大陸から見返してんですよ、はい、書きながら、
はい、
そしたらやっぱり、はい、 もうやんなっちゃったなとか言ってる人いないもんね、うん、やっぱなんかやろうとしてるよね、なんかやろうとしてるっていうか、そのダメな、なんか辛いことがあった時に何してるかっていうのでその人の本当が見えんじゃないのかなって、苦しい時に本当が見えるよとはやっぱすごい思ってて、でなんかその翡翠さんが来る前にですよ、はい、このラジオってお金の話をしないとランキング上がんないとか言ってこの人たちが言うんですよ、もう勝手に、
あの2回入れてくれっていうこと
だったんですね、うん、ほんでお金の話なんて俺ないんだけど、はい、翡翠さんが来る前に一緒に勉強したんですよ、はい、僕がね、お金持ちのパターンがあると、
はい、
でお金持ちのパターンっていうのは、
僕が来る間だって10分ぐらい、
そうです、
10分ぐらい必死に勉強した
そうですね、はい、たかが10分されど10分です、はい、これだけどちょっといいこと書いてあったのね、はい、
10分の間に
見つけたんですか？10分の間にね、カンニングしたところをね、はい、やったんだけど、はい、お金持ちっていうのはパターンが一緒だって、
はい、
でこれも語弊があるかもしれないけど、そこに書いてあった通りに言うと、はい、貧乏人にはパターンが多いっていう嫌なやつとか、もうなんかこすいことするやつとか、はい、まあなんかヤンキーみたいなやつとか、はい、そのなんか逆にオタクみたいなやつとか、はい、いろんなパターンが多いと、はい、でもお金持ちは割とその人がそのいろんな人にいろんなお金持ちに会った経験でパターンが少ないと、
はい、
でそれには8つのパターンがあるかもしれないっていうのが書いてあったんですね、
意外に多いですね、
うん、8つあれば相当当てはめあるぞと何でもだけど、わなるほどなと思ったんですよ、はい、ほんでそのお金持ちになるためにはそのパターンを真似したらお金持ちになれるんじゃないのか、
はい、
でそんなわけないと、僕はもう携帯を叩き割ってやろうかと思った、はい、でもちょっと見てみたんですよ、でもそれでお金持ちはまず親切だ、
親切、
はい、うん、自分から親切に優しくするって、でお金持ちっていうのはお金よりそのなんかその人に何かしてあげるっていうのが対価となる、そのこれもそのお金、はい、お金より大切なことだって思ってるんじゃないのか、はい、でも無駄遣いをしない、
はい、
でそれは好きなものが決まってるからなんじゃないのかなって僕思ったんですよね、はい、僕結構だから無駄遣いしちゃうかもしれない、
はい、
してます、はい、無駄遣い、
無駄遣い、あ結構しますね、あしてないですね、
僕無駄遣いしちゃうな、
何無駄遣いするんですか、
昨日もねキキララって知ってますサンドの、
はい、知らないです、
キキララ、キキララってね、双子のね、星のね、あれなんですけど、はい、キキとララっていう、その可愛いキャラクターが、はい、あ、見たら、あ、これだって言うと思いますよ。はい、検索してください、後で。はい、これで、その、キキララの、月の家っていうのが、すごい昔に発売されたんですけど、はい、それが復刻されたって言ったから、僕買っちゃったんです。
何ぐらいですか、それ。
3900円。
買ってくださいよ、それが。
あんちゃんと。あんちゃんと。可愛いから遊ぶかな。あと、ちょっと、双子のキャラがちょっと気になったっていうのもあるんですけどね。まあ、無駄遣いを俺、しちゃうなと。翡翠さん、何個か合ってるか、後で聞きますからね。はい、3つ目が、
はい、
お金を使う。
お金を使う。は
い、前も話したけど、税理士の人に、そう、はい、お金持ちと普通の人ってどっちが違うんですかって聞いたら、はい、税理士の人が、お金持ちの人はお金使ってますよって言ってて、はい、お金使うっていうのが入ってるんだね。お金、稼ぐ人ほどお金使うんだね。はい、で、4つ目が、周りの人を大切にする。まあ、親切とちょっと似てるけどね。周りの人から好かれてるんだろうね。はい、周りの人に聞いて、あんた嫌いよって、いう人はうまくいかないもんね、はい、うん、ちなみに僕昨日テレビに出て、
はい、
うちのお母さんから
電話来た
よ、うん、電話来て、はい、すごい素敵だったのぶみはって言われてうちのお姉ちゃんからもうそのぶみはよくやってる
あ、お姉ちゃんからね、
うん、すごいよくやってるって言われて、この前のサイン会にうちのお父さん来ました
お父さんもサインしてるんです
か、うちのお父さん俺の方にサインするんですよ。
いや、
まあ、あれやめてほしいんですよね。
俺ね、
斉藤和夫ってサインするんです。
いやね、
やめてくれと。
うちの母ちゃんが僕の公演出た時に、うん、母ちゃんだって分かってサイン頼まれてサインしてたんですよ。
うん、
でそれを見た父ちゃんが家でめっちゃ叱ってましたね。
うん、なんですか。
何調子こいてんだお前までって言って。
もうやらせてあげてましょう。 母さんは良かれと思ってやってたんだ。ね、ほんで次 5個目、はい、勉強するってい
う。勉強する。
勉強してますか。
勉強してます、ね、勉強しすぎです、ね、
お近くの何勉強しますか。
いやもう、まあ、日々勉強の日々ですよ。
僕なんかこれ来る前10分間勉強しましたよ僕は。でお金持ちは語るより聞くんですって。
語るより聞く、
うん、聞いてますか。
なんかいい人の要するにいい人っていう欄、う
ん、なんなんですかそのなんか俺の必死に調べたやつを要するにいい人でしょ。まあじゃない、なんかなんなんですか、なんなんですかこれ。
なんかあんまり参考にならないな。
でもこれをさ当てはめてみましょうよ。これ面白いんだから。だって俺ここだって今6個目まで行ったんですよ、はい、でそれで6個目までやめるんですか。じゃあやめましょうか。あれ、はい、これ7で7個目、はい、お金持ちのパターンは挑戦する。
挑戦する、はい、
挑戦してますか。
挑戦してますね。
ね、毎回新刊出るために挑戦してますね、はい、で最後が、はい、ちょっとなるほどと思ったんですよ、はい、
これ最後言いたいがためにここまで引っ張ってきたんですよね。
土地はもう振りと言ってもいいですよ、
はい、最後は
最後はちょっとびっくりしますよ多分。
最後は
何か当ててください。逆に
あのデザートは残さない。
何なんですかその何なんだろうねその何かそのいや最後クイズ番組でその何かあのお笑いの人に来るとそういうこと言うよね。何なんだ何なんだ君が何を言いたかった。
最後をちゃんとしっかり終わりよければ全てよしっていう、うん、あの
デザートを残さない、はい、それは、はい、間違ってます。
分かった。
うん、
あの金持ちは僕は正直言ってそのお金持ちは 8個あるけどあげましたけど、はい、正直その8個を集約するとこの一言になると思います。
お、はい、まさかいい人だって。
お金が大好き。
お金が大好き。
お金が大好きだと。
ああ、それは間違ってる。でこれ今何分ですか。これ何分になりました。これまだ10分くらいなんだ。じゃあこれで終われないね。これで終わったらちょっとかっこいいなと思ったんだけどな、はい、ねえ、ちょっと早すぎたから、もうゆっくり話そうかな。え ?8 個目?
はい。
いや僕ね、お金本当に話すよ、8個目の。
お金持ち見てると、うん、あの、優先順位を、お金を1位に置いてる人たちなんですよね。
そうなの?お金持ちの人って。嫌なやつだな、それ。
で、本当のお金持ちになると、本当もっと突き抜けると、うん、それを人のために使おうと思ってる人たちがさらに突き抜けて、うん、ある程度すごいお金持ちの人たちはまずはみんなお金を優先順位の、
そうなの、
1位に置いてます。
俺だけどお金を1位にしたことないな、あんまり。
それ突き抜けてるからです
よ。うん、あんまお金ってだって人がいないと使えないからね。
2種類いると思うんですよ、うん、その職人タイプでお金持ちになる人とアーティストタイプでお金持ちになる人と、うん、お金を求めて経営者のようにお金持ちになる人って2種類タイプがあると思うんです ね、うん、
なるほどね。
だからお金を求めてお金持ちになる人と何かを突き詰めることでお金持ちになる人2種類。
経営者タイプと、はい、そのなんつうの、
何かを
自分の好きなことやってやるやつか、はいはい。杉さんと俺はだってあれだもんね。
僕ら、あの、好きを突き詰めるタイプだから、うん、お金を最初から、あの、視野に入れてないタイプですもんね。
そうですよね。僕はもう財布ばっかり忘れちゃうもん。
だから、職人と商人って2つ生き方があるんですよね。
うん、
で、お金持ちの人は、あの、まずお金を求めてる。
うん、
お金を優先順位のトップに置いてますよね、やっ
ぱり。そう。
僕、あの、夢が叶わない人っていうのは結構多くの確率で嘘だと思うんですよね。あの、
夢が叶わない人の確率が多くは嘘。
いや、例えばダイエットできないっていう人って嘘だと思うんですよ、
うん、
それはあの1ヶ月で3キロ痩せたら1億円あげるよって言ったら絶対成功するはずなんですよ。
絶対成功するね。
で
ガリガリになるかもしれない。
部屋片付けられないっていう人も嘘なんですよ。
いや絶対そうです
ね。1年間片付けてたら30億円あげるよって言ったら絶対成功するはずなんですよ。だからあの優先順位がトップに来てないだけなんですよ。痩せることとか片付けることが本当に人生のトッププライオリティになってないからできないんですよと思うんですね。
なるほど、
ね。だから、お金好きな人は、もう優先順位トップなんですよ、お金が。
うん。
だから、絶対そこに何度も挑戦していくし、お金のことを常に考えてるから。
お金増えるっていうのが夢みたいなことなのかな。
はい、それは嬉しいんですよ、
ね。うん。だから、俺だったら絵本出して、その、アンパンマンとか、そのね、スマルコタンとか、そういうふうな、なんか国民的キャラクター作りたいっていうのに目がけてるから、はい、うん、お金のことあんま気にならないですもんね。
のぶみさんはそこが一番燃えるじゃないですか、うん、
だから多分そこの違いなんですよ ね、 ね、
だから、うん、あの僕はお金に燃えるのもそれはそれでいいと思ってて、うん、何でもいいけどとにかく燃えれるものを突き詰めていくとあの違う世界に行けると思うんですよね。
情熱大陸のやつでやっぱり見てて全てのその出てる人が好きなことやって、はい、てますね。
そうですよね、
うん、自分の好きなことやってる、はい、でなんかそれのためだったら結構頑張ってますね、はい、でさお金持ちのパターンの最後のやつで言うと、はい、その短期的にネガティブなんですって、
はい、短期的にネガティブ
で長期的にポジティブなんですって。なるほどと思って、ほんでその短期的にイラッとしたり、うん、嫌なことがあったりするんですよ。やっぱお金持ちでも、うん。それはあるんだけど、じゃあどうしようかっていうのが早いから、次に進むんですよね。僕もなんか、今日すごいその手痛かったんですよ。うん、あの、ね、もう手痛くて、腱鞘炎になったんですよ、うん。で、それ今日ね、もうすごい塗らないといけないとこだったのね。うん、でも痛いの、どう考えても痛いんですよ。これもう弱音吐いちゃいけないとは思ってるけど、うん、痛かったのね。だから痛いな、痛いなと思ったの。はい、でも、こうやったらどうかなとか、ああやったら、こうやって回したらどうなんだろうとか、いろいろやってみたんですよ。で、その結果痛かったんだけど。
痛い、
やっぱり痛いよね。はい、俺、休ませてあげてと思ったけど。でも一応、そのなんか、ああ、これ残念なことが起こったなと思ったら、はい、いろいろ試してみるんだよね。で、試してダメだったらもうしょうがないけど、試していい場合があるじゃないですか。なんかちょっと、ああ、よかったな、とか、そういう時があるから、なんか、すごい、その、ネガティブとか嫌なことがあった時は、それに対する対応がやっぱ大事なんだな、とは思ってて。なんかその、大事なのが、その、自分がなんかちょっと違和感に思うことあるじゃないですか。うん、違和感に思ったことを、それ、そのままにしとかないで、まあ、いいかにしないで、それに向かって立ち向かうってこと大事なのかもしれないですよね。
ちょうどね、この番組のプロデューサーの鈴木直樹さんが、うん、今度第6巻で決めると全てに迷わなくなるって
。お、これ読みました。
あの、普天間直弘さん。あ、もう読まれました。
いや、僕読んでないです。今日初めて見たから、実物、
はい。僕も今日初めて見たんですけど、うん、この普天間先生って沖縄の、うんうんうん、まあ、いわゆる超能力者的な、まあ、超能力者って言うと本人怒るんですけど、うんうんうん、まあ、不思議な能力を、まあ怒らないですけど、不思議な能力を全開にして生きてる方がいるんだけど、うん、その例えば講演するとか言うと何人来るかまでふって分かっちゃうような人なんですね、事前に。まあ、いわゆる予言めいた言葉ができちゃう人なんですね。で、それはみんな持ってる力だっていうんですね。で、第6巻は第5巻を磨いた先にあるから、みんな磨いたらその6巻が出てくる。で、それは感じる練習から入るんだけど、その違和感を捉えて直していくっていうのが入り口なんですよね。
そうなんだ、
はい、違和感は捉えやすいんですよ。直感って捉えにくいんだけど、一番分かりやすい直感が違和感なんですよね。
へ
え、うん、だって違和感って嫌な感じだから、つかみやすい。嫌な感じだ、え、なんか違うっていうのだから、自分で分かりやすいんですよね。だから自分で何か違うんじゃないかなっていう気持ちを大切にすることが第6巻を磨く入り口だっていうことを F 先生から、普天間先生からもそうだったんですよね。
なんかちょっと嫌だなって思う感じって早いもんね、はい、
うん、
なんか
それを、
うん、そ、嫌なことあると嫌だからさ、
うん、そこに素直に軌道修正していくっていう生き方なんですよね、うん、
でもその嫌なことを恐れて何にもしないとまたうまくいかなくなるんだよね、はい、なんか自分初のことは僕はうまくいくことが多いから、はい、その自分初のことをなるべく飛び込んでいこうかなって、こうやってやってみようかなとか、うん、やり方わかるんですかって言ったら何もわかんないですよね。結局なんかやり方わかる人なんかいないもんな、うん、
だって野見さん、うん、絵本に作家になる方法何にも分からずに
全然分かんなかったですね、はい、うん、おあと5分って出たよ、はい、そういうのが出る番組だったんだあと5分何話したいんですかとか言ってて
僕はですね今日野見さんに聞きたいことあったんだけど辞退をしますね。
なんで辞退するんですか。
いやちょっと長引きそうだったんで、あの、うん、あの今度、うん、野見さんは僕に紹介してくれた、うん、あの A ワークスっていう出版社さんの滝本陽平さんと今
高橋歩さんの、
はい、う
ん、
本作ってるんですね、うん、でそれはあの一流の人たちが、うん、持ってるルールをまとめようっていう本なんですね、うん、だから僕は野文さんの
さっきと同じようなあれなんか
野文さんのルールを
8個ならあるよ
野文さんのルールをね、うん、それ本に書かせてほしいから、うん、実はもう1個書いてるんだけど、うん、1000回読み聞かせするっていうのを書いてるんだけど、もう1つぐらい野文さんので書きたいなと思って、
ね、1000回読み聞かせする
それ次回ね、
それ次回ね、
でも5分あるからね。
さっき野上さんが言ったら人は何のために生きてるのか。
あ、人は何のために生きてるのか。
締めましょう。
やっぱり自分の好きを僕は追求する、僕にとっては自分の好奇心を追求する。で、その追求した先でみんなの喜びにつながるようなものにするのを追求するために生きてますね。
なんか、その順番があって僕のやつは、はい、まず多分、生きててよかったって思うために生きてるんだろう、はい、そのためには一生懸命生きないといけなくて、はい、で一生懸命生きるためには好きなことをして生きた方が突き詰められるから、はい、だって嫌だとさ、途中でそのあの人に言われるのが嫌だとか、そのなんか対人関係とかでそのやりたいことっていうのが見えにくくなってきますよね。好きなことだったら自分でやりたいことだから、それに向かってずっと走っていけるよね。だからその好きなことやって生きるっていうのが大事で、で好きなことやってるのと2つが大事だと思ってて、僕は人間っていうのはいいところと悪いところがあって、人だからその2つが何でも正解だなと思ってるんですね。でその好きなことをやるっていうことが1つと、あともう1つやっぱりその愛されないと次には進めないなって僕は思ってて、なんかそのみんなから好かれてないのに、俺その僕は前にその絵本とか売れない時にその売れてる先輩のとこに行ったら、先輩の周りにはすごい人がいて、で僕もそういう風になりたいなと思ったんだけど、僕は絵本が売れたら、その先輩は絵本を売れてるから、うん、絵本売れたら僕の周りにも自然に集まるのかなと思ったんですよ、うんうん、でもそこでいや本当そうかなと思って、うん、今の僕でもみんな優しくすれば僕のところに集まってくるんじゃないのかなと思ったんですね、うん、そしたらみんな優しくしたら結構集まってきたんですよ、うん、ほんで僕そのやりたいことっていうのが何個か去年から今年にかけて結構重なったことがあって、その時にそのなんか応援してくれた人たちにあれ本当に実現になってありがとうございましたって言えたのね、うん、それがすごく嬉しかったんですよ。だからその好きなことやるだけじゃやっぱりうまくいかなくって、好きなことやる時に誰かに向けてやることっていうのがすごく大事で、で好きなことやってる時以外はみんなにとりあえず喜ばれるように生きないと、その人は成功した時に成功だ、本当に成功だとは思えないかもしれないね。そうしないとそのなんか一時だけの成功になってしまうんじゃないのかなとは思うけどな。なんかこの人売れたからさ、売れた時にはバッと集まってくるけど、売れない時でも愛されることはできるし、全部自分からやるっていうことがすごい大事なんじゃないかな。そう、情熱大陸見てたら自分からやる人が多かったですね、うん、
そうですね、自分の好きで喜ばれるものを生み出していくっていうのが、うん、人間っていう言葉自体が人と人との間って書くし、間にあるものっていうのは自分だけ楽しくても間はないんですよね、うん、人と人との間だから、で間にあるのが愛だっていうふうに言った
じゃない
です
か。あ、
僕は
素晴らしい。
そういうふうに書いたことあるんですけど、で日本語自体が あ行から始まって和行で終わるんですよね、うん、あなたから始まって私で終わるから、やっぱりその間の
持ってるねそういう話間素晴らしいな、
そのもうこと日本語の人間という言葉にしろ五十音にしろ、うん、そのあなたから私に至る架け橋なんですよね、それがこの宇宙なんていうか、ね、だから自分の楽しいをみんなの楽しいに変える挑戦なんでしょうね。
もうこれよりいい話は出ません。今日はこれまでです。絵本作家のブミと
翡翠小太郎でした。
はい、ラバンドナチュラルまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
Thank you.